東北大学防災アップデート、今月お話をお伺いいたしますのは災害科学国際研究所社会連携オフィス教授で一般財団法人世界防災フォーラム代表理事を務めの小野雄一先生です。小野先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそどうも、
はい、今日は電話でご出演なんですが、やはり、はい、先生ももうリモートでのお仕事が大半でしょうね。
そうですね、ここ、はい、1ヶ月2ヶ月ぐらいですかね、もう国内外の出張も2月以降は全くやめておりますので。
そうですよね、
皆さんもそうだと思いますけどね、
はい、まさに小野先生は世界中を飛び回っていらしたのでどうですか、もう
たまには落ち着いて仙台にいるということだと思います。
そうですか、はい、わかりました。さて、今朝はどんなお話を伺えますでしょうか。
はい、今日はですね、昨年の11月に世界防災フォーラム第2回目 の, フォーラムを開催させていただきましたので、それについてお話しさせていただければと思います。
はい、
国際センターですね、仙台の国際センターと東北大の萩ホールで開催させていただきまして、
はい、
871名ですかねの参加者、国内外からおいでいただいて、
はい、
3割くらいが海外からの方ということで、それなり の, 数字にはなったかなと思ってます。で、中身についてはですね、第1回目と同様に、まず前日祭というものをさせていただいて、
はい、
これは萩ホールで開催させていただいたんですけど、このなんか国際会議っていうと少し硬いイメージがあるんですが、この前日祭では東北の地元 の, この芸能とかですね、踊りとかそういう歌とか合唱とかそういうものを取り入れて、こう災害文化っていうか、災害をどういうふうにしてこう文化にして次 の, 世代に語り継いでいくかみたいなところも入れながら、柔らかい感じでさせていただきまして、で特にですね、今回は相馬からですね、盆踊り の, 人たちに来ていただきまして、で舞台で外国人なんかも一緒に踊ったりして、非常に楽しい経験なんかもさせていただきながら、やっぱり文化っていうのは音楽のようにやっぱりその言葉がいらなくてもこうなんていうんですかね、通じるものがあるんですかね。そこら辺面白いですね。
はい、はい、そして翌日から正式な会議がスタートということで、
はいはい、で今回もですね、オープニングのトップバッターは、前回と同じように、2011年の震災で被災された方に、発表していただく。今回は大学3年生だったんですかね、女子学生で、被災されてご家族を亡くされた方に決意発表といいますか、体験発表といいますかしていただいて、非常にまた感動的な一生懸命ですね、辛い体験をされましたけども、将来に向かって頑張っておられるというそういう様子を皆さんに共有させていただいて、それで始めました、はい、でその後はですね、いろんな50のセッション、大学とかこの研究機関の方から企業の方、 NGO とか NPO の方とか国際機関の方とか、いろんな本当にたくさんの本当に方 に発表いただいたんですが、そのうちですね、大学からしますと、この岩手と宮城と福島というこの3つ の, 県からそれぞれ岩手大学、東北大学、福島大学の学長さんに来ていただきまして、
はい、
でしかも学生さんもそこに交えながら、その三大学長会議のこうセッションみたいなのですね、やらせていただいて、はい、震災後にどういう活動取り組みをされたのか、どういう課題があったのかで、将来どうかっていうことをですね、発表いただきました。で特に学生さんが質問をされたんですけども、いくつか面白い質問もあって、学生さんは非常にボランティアとしてそのいろいろ取り組みをしたかったけれども、なかなかそれを単位として認定していただけないなかったとかですね、そういうような声も、生の声もですね、あって、逆に学長さんの方がタジタジになってしまうところも、はい、あったんですが、
はい、
本当にこの、それがですね、この世界防災フォーラム全体で今回感じましたのは、やっぱりその若い人 の, このエネルギーっていうものをどういうふうにこう取り入れて将来の防災の対策にしていったらいいかっていうのは、このセッションだけでなくていろんなところで感じるところがありました、
はい、
あとは企業さん の, たくさんの企業さんにも入っていただいて、セッションしていただいたり発表していただいたりしたんですけども、はい、非常に企業さんの発表は面白いものがいっぱいあってですね。
そうですよね。
この一つ例を挙げますと、この食品ですね、食べ物、はい、この板橋さんもサバ飯とかで一生懸命やってらっしゃいますけど、やっぱり食べるというのは非常に被災した後重要なことになってきますが、はい、その備蓄とかですね、どうしても期限が切れてしまうというところもあるんですが、うん、ある企業さんはなんかもう宇宙産業みたいなところとこの JAXA さんなんかと連携されて、
はい、
こう半永久的になんか食べられる、しかも美味しいものをこう訴求されて開発に励んでおられる。
そうですよね。賞味期限5年を超えるゼリーなども、
ああそうですね、
お考えになったりですね、
はい、まさにその辺ですね、
は
い、でこういうやっぱり企業さんの活動っていうのは重要なものかなと思ってまして、
う
ん、
そうですね、
まあ、若い人の力と、それから防災関連の、うん、まあ、企業さんをどういうふうにこう育成するっていうことだけでなくて、それどういう環境で あるとその企業さんがよりこう活動がこう活発化されるのかとかですね、
うん、
今ちょうど東北大学の方で ISO っていう国際標準の活動を始めたんですけども、
はい、防災の国際標準化
ですね。あ、そうですね、防災の国際標準化、
はい、
でその中でもやっぱりまあ、地産地消という言葉がありますけども、これを文字って地産地防ということで、うん、特定の地域で、まあ、特定の災害があるので、そういうところで産業をこうどういうふうに特徴のある産業、防災産業を育成できるかっていうようなところを、これは国際 ISO の取り組みとして出していきたいということで、その国際 ISO のセッションもこの世界防災フォーラムで一つやっていただきまして、
ね、
まあ、なるほどっていうようなことがありました。
はい、まあ、様々な成果があった第2回なんですが、
はい、
これは2年に1回開催ですので、
はい、
順当にいけば来年の開催と、はい、いうことです
ね。そうですね、はい、
はい、
で一応今のところ2021年来年の11月に、まあ、仙台で開催したいと考えております。
はい、
ただですね、これ今 のこの、コロナですね、この問題で、うん、我々とパートナーシップを結んでおりますスイスのダボス防災会議っていうところと一緒に、はい、まあ、1年おきにダボス仙台、ダボス仙台っていうところで、まあ、やっていたわけですが、うん、この先方がですね、残念ながら今年の8月に予定していました防災ダボス会議が、まあ、コロナの影響で、延期になるということで、おそらく来年に延期ということなもんですから、
はい、
そうすると彼ら、まあ、8月ぐらいに来年やるということになりますと、
うん、
我々11月を考えているものですから、間が近すぎるかなというところで今懸念をしておるところですが、
そうですね、
まあ、その年度内に、まあ、やれるかどうかということも考えております。まあ、ちょっと今、コロナの状況を見ながらですね、考えていきたいと考えて思ってます。う
ん、はい、わかりました。今朝は昨年開催された第2回世界防災フォーラムのお話を伺いました。小野先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。